千原スポーツラボ、松山フェニックスとスポーツ仲間たち。
おはようございます。千原スポーツラボ、松山フェニックスとスポーツ仲間たち、進行役 FM 愛媛アナウンサーの関千里です。そしてメインでお話しいただいております、千原スポーツラボ、そして松山フェニックス代表の千原博さんです。おはようございます。
おはようございます。
さあ、今回は松山フェニックスから今年加入した新人選手2人をゲストにお迎えしてお送りしていきます。この番組は岩田、愛媛信用金庫、加藤、金城、木戸工業、 KR 総合企画、四国名鉄運輸、白石商事、人と自然、そして地球の未来を考える藤岡建設の提供でお送りします。千原スポーツラボ、松山フェニックスとスポーツ仲間たち。千原スポーツラボ、松山フェニックスとスポーツ仲間たち。それでは本日のゲストをご紹介します。今回は松山フェニックスの新入団選手2人をゲストにお迎えしております。 では自己紹介お願いします。
丹翔也です。ポジションはピッチャーです。年齢は27歳です。よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。はい、そしてもう一方。
はい、西岡蓮斗です。ポジションはピッチャーです。はい、年齢は、22歳です。
はい、お願いします。ということで2人ともピッチャー。
そうですね、
はい、期待のね新人ということでございますけども
、もうね、まあ、タン君の場合はね、はい、高校大学の時もちょっと私注目してたんですけどね、
はい、タン選手は愛媛松山出身。
そうですね、はい、
高校が、
高校は、東温高校でやってました。
でその後はどこに。
で大学が、近畿大学の福岡キャンパスの方に行って、でその後、熊本の社会人チームの大福ロジスティクスって、今はもうちょっと廃部になっちゃってないんですけど、そこで、3年間やって、はい、でその後同じ熊本にある、独立リーグ日の国サラマンダーズっていうチームで、はいはいはい、2年間やって、うん、今年からフェニックスの方に。なるほど。
でも高校時代にも見たこと。
高校時はね、はい、私も彼のピッチング見たことあるんですよ、はい、まあ、体格もいいしね。
いや、
まあ、
ね、ごつい、でかいですよ。
ごついごついごつい、まあ、高校の時は今ほどごつくなかったですけどね。
身長は
今186です。
186、
はい、
で体重は
105です。
うわ、これは、
うん、だからうちでは一番、これまで歴代の選手の中でね、一番でかい、一番大きいじゃないですかね。あ、西本が80、
そうか、うん、身長的には西本選手、
西本の次ぐらいかな、
はい、でもね、ピッチャーとしてはね、本当にこう、すごい堅いもいいし。
そうなんですよ。
で実際ね、この前ちょっと東芝との練習試合、はいはいはい、ね、千原さんと一緒に見させていただきましたけど、あの時にね1イニング投げまして、
そうですね、
力のあるボール投げてましたね、うん、
145、5、6バンバン出しましたけどね、
ね、まさにこの体格にふさわしいというかね、うん、
それとね、社会人の時の実績もありましてね、
はい、
ジャバの四国大会でね。
そうですね、ジャバ四国大会っていうのが、うん、まあ、自分が3年目か2年目かなの時に、愛媛で
松山であったんです
よ、はい、はいはいはい、
あって、でその時に熊本からこっちに出場して、
うん、
その時に NTT 西日本とか、
はい、
その時に日本一になったエネオス、あと JR 四国と同じグループに、
うん、入って、
入って、
はいはいはい、
でね、NTT に勝ったよな、
はい、自分が、はい、投げて NTT 西日本は勝って、
素晴らしい、
その次 JR 四国にも勝って、
う
ん、であと、まあ、エネオスも2勝だったんですよね、
はい、
で自分たちも2勝 で、
うん、
で勝った方が決勝トーナメントってなってたんですけど、結局3対1で負けたんですよ。
あ、そうか、そう、あ
れいけ
んかったな、はい、
でも接戦でね、
いやいや、
あと一歩というところだったと思うんですけど、
だから社会人華々しいデビュー飾ってね、
はあ、
大福さんできた年じゃなかった、
できて2年目3年目ぐらいでしたね、うん、はい、うん、今からっていう時でしたね、
そうそうそう、で実はね、僕大学の時ちょっと彼狙ってたんですよ、卒業する時に。僕調べてましたから、
フェニックスに、
はい、
だけどね、ちょっと、まあ、なかなかダメだったんですけど、
ね、そう、まあね、九州
で、九州に残ったんですけど、
やっぱりその日の国サラマンダーズ、まあ、独立リーグですけども、うん、そうですね、やっぱそこまで行ったっていうことは、やっぱりなんとかプロにっていう、NPB に、
そうですね、NPB に行きたいって気持ちが一番あって、うん、それこそその大福のその年に、はい、まあ、調査所は来なかったんですけど、まあ、春先ぐらい5球団ぐらい見に来てくれてて、スカウトの方が、うん、
はい、
だからまあ可能性あるかなと思って、で、まあ、やってたんですけど、まあ、廃部になっちゃって、
うん、
でまあ、独立リーグの方に行って挑戦しようと思って、その後独立リーグに行きました、う
ん、なるほどね。
で、まあ、そこから、まあ、今回ね松山戻ってきて、はい、フェニックスに入団ということですけども、はいはい、その経緯また自分の中の気持ちっていうのはどういう思いがあって今回戻ってこられたんですか。
まあ、元々地元に戻ってくる予定ではあったんですけど、はい、まあ、その野球するかしないかっていうところをちょっと迷ってて、うん、したらあのフェニックスのキャッチャーに塩見って言うんですけど、はいはい、あれが東恩高校の一つ下の後輩で、
後輩
で、ね、なるほどなるほど、う
ん、で高校の時もずっとバッテリー組んでて、うんうん、じゃあ塩見から連絡が来て、田さんちょっと戻ってきて一緒に野球やりませんかみたいな感じで誘われて、じゃあちょっとトライアウトっていうかその練習会に、うん、とお願いしますっていう形で行って、うん、で、まあ、千原さんもその時いたんですけど、
ね、熱烈に、
はい、見てもらって、
だから大学卒業する時もそうですしね、はい、で大福の後ですよね、うん、あのちょうど大福、うん、ちょうどあれ松山で試合したその年にタイプしたんだよな。
そうですね、はい、うん、
でその時にね僕はもう塩見にちょっと話してね、はい、どうやタン君はどうやいうことで、ね、でこっち帰ってきてほしいという話を伝えたことあるんですよ、うんうんうん、だけど日野国に行ったんでね、
うん、まあね
残念ながら、
まあでもねこうやって、うん、まだ28歳ですからそうそうこれ十分ね、うん、やっていけるところだと思いますけども、
いやもう十分やるんです、
はい、千原さんが感じるタン投手の魅力どんなとこですか。
いやもうやっぱりなんていうかなもう球の強さでしょうね、
うん、
強い、それからこの体ですから、
はい、
迫力がありますよねマウンドに立ってから、
いや本当に
もうボール投げる前から迫力があるからね
確かにね、
うん、だからこれそれだけでもねやっぱりすごい戦力ですよね、
うん、
で結構風つくから見て結構繊細なとこがあってね、
はい、
割と丁寧に投げるんですよ。
あ素晴らしい、
うん、もっとこう荒れるんかなと思ったらそうでもないし、
はいはい、
まあ、それじゃないと社会人でもね、
うん、
NTT を、ね、抑えたらできませんからね。
そうですよね、はいはい、
まあ、そういう点ではもうタンクの場合はねある程度やるというかね、
はい、ご自身では自分のピッチングどういうところが強みだと思ってますか。
やっぱ気持ちの強さっていうか、はい、そのストレートでどんどんどんどん押していくピッチング、うんうん、強気なピッチングが持ち味だと思ってるんで、そこを見てほしいなと思ってます。
なるほどね、どうなんでしょう。この前短いイニングでしたけども、うん、いやあれはあれでねやっぱり後ろに担当手みたいな人がいると、うん、それはそれで戦力だなというふうに思うんですけど、
はいはい、ま
あ、もちろんこれ監督が考えるところですけど、
そうそうそう、
本当やっぱ先発やりたいとかそういうのってあるんですか。
まあ社会人野球はやっぱりその長いイニング投げて、はいはい、先発が投げてっていうのがやっぱ社会人野球だと思うんで、うん、やっぱ先発やりたいなって気持ちもあるんですけど、うん、まあ、一番チームが勝つことが大事なんで、うん、や、まあ、任された役割をしっかりやっていきたいなと思ってます、
うん、なるほどね、うん、どうですかここまで松山に戻ってきて松山で社会人野球をやってるっていうところに関しては
やっぱり最初東芝戦がボッちゃんだったんですけど、はいはい、やっぱ坊ちゃん投げるのも久々でしたし、やっぱりあのマウンドとあの球場の雰囲気がやっぱ懐かしいところもあって、うん、やっぱ地元で野球してるの楽しいなっていう雰囲気は感じました、う
ん、ちなみにお勤め先が、
矢野庄
司、はい、さんというねところ でそこで仕事しながらやってると。
そうですね、
塗装ですよね。
塗装です、
はい、うん、塗装業です、
どうですか仕事しながら。まあでも一回社会人経験があるから、
まあ社会人の時は、まあ、その会社が持ってたチームだったんで、
企業チーム、
はい、だったんで、はいはい、半日仕事して、うん、昼から練習っていう流れだったんですよ、一日の流れで、だからまあその毎日練習がしっかりできたっていう、はい、ところから、まあ、今はまあその、まあ、クラブチームなんで、うんうん、みんなバラバラで働きながら限られた時間でって感じになるんで、はい、まあ、練習時間は減ってるとは思うんですけど、まあ、しっかり家でもトレーニングしてますし、うんうん、まあ、練習環境も厳しいとこあるかもしれないですけど全然苦じゃないなっていう感じはしますね。
頼もしいですね。
だからねあの時間をねいかにうまく使うかというか、ね、
うんうん、
短い、そうですね、短いわけですから、仕事がねそのも多くなりますから、
はい、
その野球に取り組む時間が当然短くなるんだけど、
うん、
それをより無駄なくね、
ええ、
どう使うかということが大事になってくるんで、これはもうみんな一緒ですよね、
う
ん、
そうですね、
まあ、先輩方はそれでやってますから、
はい、
これはもうねいろいろ意見聞きながら、
うん、
亀岡投手なんかもね、ええ、ちゃんとやってますけど、
そうですね、はい、はい、ちなみにあの東芝戦投げてみてどうでしたか。
やっぱり、まあ、強豪相手だったんで、うん、まあ、千原さんもあのブルペンの時から、はい、投げてる時からしっかり投げてこいよっていう感じで、送り出してくれたんで、より一層
いいよとブルペン見ながら言うてます
よ、より一層気合入って、
うん、もうだけどね、まあ、他の場合はもう、まあ、あれぐらいの結果は当然出してもらわないかんし、
は
あ、僕はやそれぐらいボールの強さから見てやると思いましたけどね、はい、だからこれからこれからですよ、まだまだ。
そうですね、
これで満足したんじゃ当然ダメだし、
はい、気合入りすぎてね、あんまりこうオーバーワークでやっちゃってもね、そうそうそう、それはそれで困るんで、
う
ん、
だからもう徐々に作っていく形で焦らずにね、
うん、
十分だと思いますよ、
はいはい、ぜひね、あのタン選手これまた注目をしていただければと思います、うん、はい、さあそしてお待たせしました、
えええ
ー、西岡廉人投手と、はい、はい、 生まれは
生まれは徳島県
で。あ、徳島なん
です、はい、徳島です。
高校が
高校が徳島の池田高校
というところで。あ、池田高校、
名門池田つささんの。
いや、僕初めて池田出身の方とお会いできました。
あ、そうですか、はい、だから池田高校から、関代表大学。
関代表大学、
うん、あ、なるほどなるほど、はい、そうか。え、愛媛との接点はなんかあったんですか、どっかで。
いや、今までは
全然なくて、で、まあ、今回で
、まあ、初めてという。
じゃあ初めて松山に来てっていうとこなんですね。22歳っていうことで、ね、若いですけども。
だからもう新卒でね、大学卒業して入って、まあこれ田淵監督がね、はい、どうしても欲しいということでね、うんうんうん、で仕事もね、日野自動車の方
で。ああ、じゃあ田淵監督の。
そう
はい、ということですね。
でそれで僕も初めてですよ、この間ね、ボッチャの試合でブルペンで初めて見たんですよ、はい、だから僕は思ってる以上によく良かったですね。
千春さんから見てどんなタイプのピッチャーだなっていうふうに。
いや、もう右のね、キレのない球投げるんですよ。その投げるフォームとかね、うん、まあ、そういうのはもう本当しっかりしてますし、ただ経験の問題だけだな、あとは。あ、は
い、高校時代、まあ、池田高校、はい、高校ぐらいからピッチャーですか。
はい、高校時代は野手で。
あ、野手だったんですか。はい、
そうそうそう。
ポジションどこだったの。
ポジションはレフトとかライトとかセンターとか外野中心で。
じゃあ関太平洋大学行ってピッチャー。
大学からピッチャー。
大学からピッチャー。
うん、だから関さん、僕と一緒なんですよ。僕もそうですからね。
あ、千原さんも高校時代って野手だったんです
か。僕100回ぐらい言いませんでした。もう補欠の野手ですよ、僕は。
あ、僕控えのピッチャーのイメージがなんかすごくあって。
いやいや、僕はもう外野手ですよ。
そうやったんです、ね、
そうそう、だから西岡君と一緒でね、
なんかシンパシー感じますか。
感じますね。で大学でからピッチャー始めてね。
あ、そうなんですね、うん、もう関太平洋大学って非常にこの近年強いチームですけども。そうそう、
もう近年強いどころかね、もう選手権で必ず上位行ってますからね。
まあ去年までは、はい、
去年までは
あれ、監督も有名な方です。
そうそう、野村、カープの野村健次郎さんの弟さんかな、は
い、ああ、はい、そうそう。それ、なんかピッチャーはそれ自分で希望したんですか、それともピッチャーやってみないかって話になったんですか。
もともとピッチャーをずっとしたかったんですけど、はい、高校時代はその監督から、うん、まあ、バッティングの方がいいっていう風に言われたので、
そっち専念しろと。
そっちに専念、う
ん、僕よりいいですよ、バッティングの方はええと言われた。僕ええなんか言われてないんです
か、ね、そうなんですか。
そうそれでね、だからピッチャーをやりたいというこの気持ちですよ、うん、これはね、僕は本当にもう大事にしてほしいと思いますね。はい、
だって関太平大学ね、もちろんいい選手いっぱい集まってくると思いますけど、大学からピッチャーに転向するパターンってそんなないでしょ。
そうです、同期にはいなかったですね、僕だけでしたけど。
まあでも地形がこう強かったりとか、う
ん、まあ、
まあ、センスというか。
そうそうそう、特にね、強豪大学でしょ、はい、なかなかね、大学からだからそれまで実績のあるね、高校の時の実績のある選手はもう大勢入ってますから、その中でね、大学からピッチャーして、うん、その後でピックアップされるというか、なかなかこれ厳しいと思いますよ。
大学時代どうだったんですか、こうピッチャーとして。
はい、う
ん、
もう大学時代は本当にもうリーグ戦は一回も投げたことはなくて、
はいはい、
まあ、遠征に運よく連れて行ってくださったりとか、あとはもうB チームの、うん、遠征というかその試合に出たりとか、はい、紅白戦で投げたりとかっていうのが結構主にいった感じだったんで、まあ、大会に出たとかそんなは一切ないです。
でもずっとやりたかったピッチャーですよ、
はい、もうピッチャーできることが嬉しかったんで、
あ、
はい、もうそれでずっとやってました、う
ん、なるほどね、
はい、
あれ、ちなみにさっき触れるの忘れましたけど、担当手は右のオーバーハンド、
そうですね、
西岡投手は、
はい、右の
オーバーハンド、はい、そこは一緒で。ちなみに自分では自分のピッチングの強みどんなところだと思ってますか。
はい、もうやっぱまっすぐは、まあ、一番自信を持って投げるボールというか、うん、あとはもう落ちる球を基本でやってます。
そうですね、まあ、コントロールもある程度ね、うん、ストライクが取れそうな感じでもありますしね、ただやっぱり西岡君の場合は夜に大学時代試合出てないですから、
はい、
要するにその公式戦に投げてないわけですよ、うん、だから練習試合とかね、まあ、そういうのは投げてるでしょうけど、
はい、
だから結局人が見てる中で投げてないということですよね、
うん、
これが一番大事な、だからそういう経験をうちでこれからしていかないといけないことですね。
そうですね、
だからそれが一番、ね、大事な、だから試合ゲームを投げた時の内容もあるんだけど、
うん、
そこでね、やっぱりきっちり投げれるように一試合一試合ね、
うん、
だから練習試合から始まってずっとね、試合経験、実戦経験をね、これから積んでいかないかんと思いますね、うん、
どうですか、フェニックスに入ってみてここまで、まだ短いですけども。
そうですね、もう雰囲気も素晴らしいですし、もう、まあ、ここやったらもっと、うん、なんか自分のやりたいこといっぱいできるかなっていうふうに思いました。
きっとね、まだ、まあ、その経験がないっていうことは逆に言うとこれから可能性を秘めてるっていう、ね、ところもね、あるでしょうから。 どうですか、チームメイトともこう、ね、初めての松山ですし、はい、そういったところは大丈夫ですか。
そうですね、まあ、ちょっと皆さんの話するのも初めての人が多いんで、
はい、結構ね、ほら丹選手なんかね、もう塩見選手知ってたりとか、まあ、もちろん町のことも、ね、まあ、分かってるし、うん、
地元し、まあ、まずこっち出身ですからね、まあ、
西岡選手何も知らないで
行きますから、だからその中でね、まあ、うちを、ね、入りたいということでね、うん、もう本人自らね、あ、連絡くれたんですよ。
そうなんですね、
はい、そうですね、はい、
まあ、逆にチームとしてもね、はい、うちのことを知ってくれてるというのも嬉しかったし、田淵監督も多分その辺でこれはというものがあったんじゃないでしょうかね、う
ん、フェニックスは何で知ってたんですか。
もともとその四国にある社会人チーム調べてた時に松山フェニックスっていうところがあるのを知って、はい、で僕もあの丹さんとあれなんですけど、はい、塩見さんと河野さんが、はい、岡山、岡山大学、
う
ん、
そうかそうか、
なるほど、
はい、あ、そうよな。
で、その、うん、トレーナーさんが、その岡山商科大学のトレーナーさんが僕らのトレーナーさんになって、うん、でその
あ、つながり、
同じリーグでね、はい、あ、そうそうそう、あ、そうよな、
っていうのもありましたね、はいはい、そういうのもありましたね、
今回塩見選手がキーになってるじゃないですか、どっちも
塩見はね、結構なんかいろいろとよく知ってるんですよ、彼なんでやろうかなと思うんですけどね
素晴らしい
割合ね、いろんなこうだから塩見の紹介とか塩見の外援でね、はい、来た選手何か他にもおりますよね。
ああそうですか、う
ん、コアダなんかもそうじゃないですかね。
コアダも多分そうです、中学校が同じチームだから、
同じチームでやってたから、
はい、うーん、なるほど、うん、塩見選手ね、将来あれですね、フロント入りですね
そうですね、本当、まあ、そういうね、彼はそういう人望があるんでしょうね、やっぱね。
どうですか、それこそね、一緒にバッテリーも組んだことある塩見さんはどうですか。
そうですね、まあ普段は、まあ、抜けてるとことかも、
腐ると抜けてる
いやいやいや、千原さん結構ね、塩見選手厳しいんですよ。
あ、そうなん、そんなことない
です。あ、でも塩見も多分やっぱずっと今まで指導者の人にはやっぱキャッチャーだったんで、
キャッチャーですからね、
はい、まあ、厳しく当たられて、
そうか、
はい、来てると思う。
それはしょうがないです、キャッチャーだもん、
ね、どのチームもね、キャッチャーはどうしても、
そうそう、ピッチャーから見たら特にキャッチャーですから、
ね、矢面立たないかんところもいっぱいありますからね。
まあでもやっぱ高校の時は自分も結構キャプテンやったし、うん、はい、で塩見にはバッテリーずっと組んでたんで厳しく、結構接してやってたんですけど、まあでもこっち帰ってきて、この間東芝の時に初めてやっぱ試合でバッテリーもう10年ぶりかなぐらいに、はい、組んで、まあ受けてもらったんですけど、やっぱでもなんか高校の時よりはやっぱま、うん、よくなってる。
いや高校の時より下手なやつだね、さすが最悪ですからね。
まあそうね、うまくなってる、まあ偉そうなこと言えないですけど、
いやいやいや、
うまくなってるなと思いました。
ヒットも打ちましたし、ね、
ヒット
し
ました
、
ね、あ、そうそうそう、
はい、絶対打たんと思ってたんです
けど綺麗なセンター前打ってたでしょ。
打ちました、ダーシもきっちりね、シングルやって打ちましたから、ダーシもですよ。
いやね、そ
こね、今年はちょっと気するもんがあるんじゃないですか。
いや、それはもう期待しなきゃいけませんから、
ミットもちょっと鳴らしてもらいたい
これ厳しいでしょ、厳しいんですよ、千原さんいつも。
まあでも言ってることは、はい、ちょっと分かります、はい、
どうですか、西岡選手は誰かすごくこうなんか仲良くしてるというか、やっぱよくお話してくれる先輩って誰ですか。
そうですね、ちょっと田中さん、
あ
の左ピッチャーの田中さん、
あ、はい、
と、あと外野手の重松さんが、
ね、
はいはいはい、結構よくしてくださるというか。
あ、そうですか
重松はね、松山大学ですから試合もね、
そうです、
試合はしたことないの。
確か四国三地区っていう、その神宮前の神宮を決める大会で何回か、
秋のね、はい、秋のね、あれがありますからね、
でやったことあります。
神宮大会出る最終予選でね、はい、ありますけど、
じゃあいろいろ愛媛のこと、松山のことも教えてくれたり、
はい、もうそんな感じですね
だからあれですよ、二松学の場合はね、まあ、ブルペンでちょっと見たんだけど、はい、ストレートはねきっちり投げるんですよ、うんうん、だけどね、やっぱりね、これからだから球速とかよりもボールのやっぱり質というかね、うん、キレと、はい、それってやっぱコントロールよな。だからこれからね、西岡君がどういう形でうちの戦力になっていくかというのはこれからですけど、だから先発でいくとかね、真ん中継ぎでいくとかいろいろありますけど、はい、まあ単の場合はね、もうおそらく監督も最後に持っていくんじゃないかと僕は思ってますけどね、うんうん、西岡君の場合はだから、まあ、リリーフで出るにしても、はい、どういう場面で出ていけるピッチャーになるかというと、うんうん、これが一番大事なことだと思う。
そうですね、うん、
例えば回の頭から行くんか、はい、うん、それとも
ピンチで、
そうそうそう、でそこでやっぱり丁寧にコントロール、例えばきっちりゴロ打たせるようなコントロールを身につけたら、うん、やっぱりランナーピンチ背負ったらゲッツー欲しい時とかね、はい、そういう時にも使える、そういう可能性が出てくるし、
はい、
それとはそれと見てますと、まだやっぱり投げる数が少ないから、どうしてもシュート回転する球が、アウトコース狙ったやつはシュート回転していくよね、
はい、
うん、 でそれをやっぱり打たれる可能性は社会人の場合特に高いから、はい、うん、あれを気をつけて、まあまあ、この間もお話したけどね、はい、うん、だからインコースは逆に狙ってシュートするのは大丈夫だから、右バッターの場合はね、
はい、
だからそこらをどう自分の、ね、特徴というか、うん、どう自分が把握して実際の試合でピッチングに生かすかいうことでしょうね、
はい、
だからあんまりそのスピードガンとかと勝負しないように、
はい、
ターンは多分すると思うけどまあほやと今の十分ですよ、うん、そこらをね、はい、よく頭に入れて、
はい、
やっぱり結果をどんどん出していってね、
はい、
まずショートリーフから始めてあるんでいいんじゃないかと思いますよ、
はい、う
ん、
公開指導みたいになってますね今ね。
いやいや、そんなことね、
ラジオでも
ね、あんまり偉そうに。いやもう真面目に聞いてくれますからね。
いや、そう
ね、
ありがとうございます。も
うだからね、そういう意味ではすごく吸収するね、ところいっぱいあると思いますし、
しっかり投げて低め丁寧に投げるということをね、うん、身につけていけば、
はい、
フォームなんかはもう全然問題ないと思うん
です
ね。綺麗な、うん、いい投げたりします。
なんか自分の目標としてるピッチャー像みたいなのあるんですか、こういうピッチャーになりたいなっていうのは。
そうですね、今年巨人に入ったあの、はい、則本選手。
おお、楽天の。
そう、僕よう思いたい
ね。
ちょっと似てる方。
あ、本当ですか。気持ちもこう出しながら、
うん、そうですね、うん、そのスタイルが好きで。
それとね、やっぱり体型もよく似てるのよ、ね、身長も大体同じぐらいじゃないの。
そう、まあ、ちょっと則本選手の方が高いです。
高い、ね、まあ、ボールの力は全然、それはね、バーンとそれは150キロとか、まあ、出るかどうか、それは難しいと思うけど、ね、キレが結構あるんだ。球のスピンが効いてる、ピッとこう。
なるほど、
きますよ。
はい、じゃあね、本当フェニックスのね、本当則本ぐらいね、やっぱりなってもらわないと。
あとはもうあれですよね、やっぱりストレートと変化球の方もあんまり、まあ、やっぱりどうしても変化球を折るときにね、丁寧に放ろうと思ったらちょっと緩んだりするから、
はい、
まあ、そこらちょっと気をつければね、
うん、
はい、あとはもう練習一生懸命、トレーニング仕方はいろいろみんな分かっとるやろうしね、
そこもね、いろいろこう先輩からね、アドバイスもらって。そうそうそう、あれ、一人暮らし、
一人暮らしです
ってことですもんね、はい、だから、あ、一人暮らしです。
もう結婚して、
あ、
子供も、はい、子供もいるんで。
子供もいらっしゃる。
子さんいくつ？
まだ2ヶ月です。
あら、これは頑張らないと。
これは頑張らないか。だからこれはもうやっぱりみんな支えていただいてる方がね、うん、当然奥さん、あ、まあ、お父さんお母さんもみんなそうよ。
もう逆に心配なのが西岡選手ですよ。だって一人暮らしでしょ、
はい、
ね、ご飯もね、しっかりやっぱアスリートですから、うん、取らんといかんので、うん、そこもね、自分でうまく工夫しながらやらないといけないんで、はい、たまにあのチャラさんに焼肉食べさせてもらった
そう、でもそれあのね、だからね、これ食事っていうのはね、
いや本当大事、
我々の時代と違って、まあ、料理なんか僕は全然できないけどね、今の選手結構自分で実践するわけよ。
どうですそこら辺も、まあ、もちろんね、大学時代もいろんなその栄養っていうのはね、多分きっと勉強したと思いますけど、
はい、そうですね、大学時代も、まあ、一応3年ぐらい一人暮らししてあるんで、うん、まあ、経験はあるんで、はい、
ああそうかそうか、
はい、
じゃあもう何もできませんっていうパターンの一人暮らしではないってことね。
そうですね、
はい、ああよかったよかった。
まあ、まあ、コンビニ弁当ばっかり食いよったん
だ。いやもうそしたらダメでしょ。
ダメで
しょ、ね、しっかりね、バランスよく食べて。
そうそうそう、
大丈夫、本当困った時にはチ
ャンスソーダさんって言って
くれ。監督もね、同じ会社の上司ですからね。
監督が上司ですから
ね。あ、でも監督と飯食い行くのはちょっと怖いから
。それはもう亀岡さん先輩もいらっしゃるじゃないですか。
亀岡もいます
ね。よろしくお願いしますよ。
いろいろもう先輩に甘えたらいいと思います。
よろしくお願いします。
じゃあそれぞれね、あのラジオ機能皆さんにぜひあの今年の意気込みをね、それぞれ伺いたいと思います、はい、じゃあ西岡選手お願いします。
しっかり、試合で投げて年対抗っていう目標に少しでも力になれればいいなと思っております。
はい、さあそしてタン選手お願いします。
はい、自分もまだ、自分自身年対抗本戦っていうのは行ったことがないので、う
ん、はい
はい、地元の松山フェニックスから東京ドームに行けるようにしっかり投げていきたいと思います。
いいですね。はい、というわけでぜひね、皆さんも新しくフェニックスの選手となりましたこの2人のピッチャーに、ね、はい、注目していただければと思います。
はい、
タン・ショウヤ選手、そして西岡廉人選手2人をお迎えしました。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
頑張ってください。ありがとうござい
ました。千原スポーツラボ、松山フェニックスとスポーツ仲間たち。
千原スポーツラボ、松山フェニックスとスポーツ仲間たち、エンディングです。さあ今日はタン投手、西岡投手というね、2人の新人投手2人をお迎えしてお送りしましたが、はい、さて今後のフェニックスの予定をお願いします。
早速明日、天皇誕生日ですね、
はい、
最上市の東洋球場で、JFE 西日本さんとオープン戦やります
、はい、毎年恒例ですね。
毎年ですね、キャンプ来られてますんで、ね、
はいはいはい、はい、
まあ、今日の新人2人もひょっとしたら投げるんじゃないでしょうかね。
そうですね、ここでねしっかりアピールしてほしい
です
ね。
頑張ってもらいたい。
はい、
それとですね、来週28日の土曜日、マンダリパイレーツさん
の、これも
交流戦、
はい、
今治市営球場です。
バチバチのね、
はい、
はい、
両方ともね12時半からプレーボールで行くので、うん、
なるほど。
もうぜひともね、西条市、あの今治市の皆さんね、試合見に来ていただきたいと思ってます。
観覧無料でスタジアムに行けば、はい、見られるということですのでね、はい、ぜひこちらをチェックしていただきたいと思います。はい、はい、
で3月、まあ、いよいよシーズン始まりまして、公式戦、
うん、
3月の7、8とですね、阿南市で春季四国大会が始まります。はい、でうちは1回戦不戦勝なんで、うん、8日の日曜日ですね、9時から2回戦があります。うんうん、
はいはい、
で勝てばそのまま決勝になりますので
、まあ、幸先よくここね勝ちたいですね。
そうですね、はい、ここでもうパパッとやってね、うん、勢いつけて、都市対抗戦に向かっていきたいと思いますけどね。
はい
はい、
詳しくはですね、松山フェニックスしっかりホームページがありますので ね、 ね、はい、こちらをチェックしてください。またその松山フェニックスの公式ホームページではこの番組のアーカイブ、過去の放送を聞くことできますので、ぜひこちらもチェックしてみてください。それではまた来週です。
はい、千原博士でした。
ナビゲート FM アナウンサーの関千里でした。この番組は人と自然、そして地球の未来を考える藤岡建設、白石商事、四国名鉄運輸、KR 総合企画、木戸工業、金城、加藤、愛媛信用金庫、岩田の提供でお送りしました。